こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨ってのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は11月の21日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、在宅フリーランスにおすすめしないアイテム、このテーマで話をしていきます。はい、まあ、今日に関しては在宅フリーランス、まあ、フリーランスに限らず在宅ワーカーっていう括りでもいいと思うんですけど、在宅フリーランス、まあ、在宅でお仕事をされてる方、家でこう仕事をされてる方、その方々にこうおすすめしないアイテムっていうのを今日紹介していければと思います。なんでおすすめしないアイテムをこう話していくのかって話なんですけど、結構この在宅勤務とか在宅でこう仕事をする際によくおすすめされる、こう YouTube とか X とかインスタとかでよくおすすめされるアイテムっていうのが、結構いろんなこうガジェットだったりとか、あとは商品アイテムみたいなものがこう紹介されると思うんですけど、まあいろんな商品とかを見た中で、あ、これいいなとか、まあ、あとはこれ在宅にすごい使えるなとか、まああと普通に日常使いとかでもこれ使えるなっていう、まあ YouTube とかを見ながら、あ、これの商品良さそうだなみたいな感じで買ってみて、実際に使ってみるっていうことも、結構多いと思うんですよね。で、実際に僕自身もこう YouTube とかそういうのを見ながら、これ商品いいなとか、これあったらちょっと家快適になるんじゃないかなとか、仕事快適になるんじゃないかなみたいなところで、まあ、実際にいろいろ商品を買ってみて、で、自分の手で試してみてみたいなところも多かったりするんですけど、まあ、結論を今回言ってきたいのは、昇降式デスク、なんかフレックスポットとかって言われる感じで、こうボタンを押しながら高さっていうのを変えられるような、デスクのこう高さみたいなところを変えられる商品ってあるじゃないですか。なので座ってもいけるし立ってもいけるしみたいなデスクっていうのがあると思うんですよ。で、ああいう商品、まあ結構在宅ワークとか見ると、あとは、実際にこう YouTube とか撮られてる方見ると、結構皆さんこう、フレックスポットみたいな感じでボタンを押して、昇降式みたいなところで使って、これいいですよっていう風に紹介されてる方多いと思うんですよ。で、僕も、なんか YouTube とか見ていて、昇降式デスク欲しいなと思ってて、Amazon とか見たりとか、見てたりした時期もあったんですけど、まあ、今回伝えていきたいのは、この昇降式デスク、個人的には全然おすすめできない。昇降式デスク、まあだから世の中の YouTuber とかガジェット系 YouTuber に物申すっていう回かなっていうふうに思うんですけど、まあそこまではそれではないですけど、昇降式デスクあると思いますけど、あれを僕自身はおすすめしませんっていう話なんかをちょっと一つしていければと思います。まあ、なのでなぜ、おすすめできないのかみたいなところをそれぞれ深掘りもしつつ、かつ、まあ、こっちの方が実際に使ってよかったですよっていう、まあ、別に僕のこう商品紹介とか、まあ、あくまでこうリンクみたいなところは特に載せるつもりはないんですけど、こっちの方が選択肢として、別に昇降式デスク一択っていうよりかは、こういう選択肢もありますよっていうところなんかを今回紹介していければと思うので、まあ、情報だけこう取っていって、自分でこう、なんだろうな、受動的に動くって感じじゃなく、しっかりと合理的な買い物をしていきましょうっていう。まあ、今回こう話してたところなんかも、天秤にかけながら合理的な買い物をしていきましょうって話なんかをしていければと思います。まあ、言うまでもなく、僕自身はさっき言ったように、こう、昇降式デスク批判みたいなところを、まあ、別にしたいわけではなくて、まあ、実際に僕はなんかもう使ってないんですよね、昇降式デスク。なので、使った方の意見とかも、まあ、欲しい部分はありますけど、僕個人としては昇降式デスクもいろいろ考えたんですけど、結果としてこっちを買いましたよって話なんかもしていきたいので、そこちょっとしていければと思いますね。はい、で、理由としてはいくつかあるんですけど、それぞれ話していくと、まずシンプルにこう昇降式デスク、フレックスポット、こうボタンをこうして昇降できるような、まあ、上げたり下げたりできるような、デスク、あれが高いんですよね。買うってなったら結構な買い物で、数万円、まあ、1万円2万円ぐらいの買い物になってくるので、正直昇降式デスクシンプルに高くて、気軽にちょっとポチろうみたいなところになっていく、まあ人によってはこうお気に入りに入れてずっと買わずにいるっていう人たち多分いらっしゃるんじゃないでしょうかね。 まあ、そんな感じで、シンプルに高いので、経済的じゃないなっていうところで、例えばそれがなんかちょっとダメになったとか、ってなってくると、まあ、修理とかそっちの方をちゃんと考えないとならないですし、なんか気軽に捨てていくとか、まあ、ダメになったから次のやつ買おうみたいな感じになるのには、気軽になっていくにはちょっと高い金額になってくると思うんですよ。なので、まあ、例えばこれから、なんだろう、在宅ワーク頑張っていきたいとか、ってなって、初期費用としてかけていくってなったら、ちょっと高いなって、っていうところ、なんかデスク費用というか、その、なんだろうな、家の経費としてかけていくんだったら、ちょっと高いなっていうところ、ここへまずはシンプルにあるのかなと思ってます。まあ、なので、昇降式デスク気になるなって僕もなったんですけど、これが別にめちゃめちゃ安かったらいいんですよ。めちゃめちゃ安かったらいいんですけど、数万円したので、いや、ちょっとこれは買うにはなって悩んだんですよね。で、まず値段で悩んだっていうところで、値段で悩んだら買えっていうのがよくありますけど、いいなと思って値段で悩んだら買えっていうのがありますけど、他の理由もあるので、そこも話をしていくと、まあ、まずシンプルに経済的じゃない、高いよっていうところ。で、二つ目としては、重いとか、場所取るんですよね。重いから移動しづらいっていうのがあって、フレックスボットみたいな感じで、まあ、昇降式デスクみたいなところを置きました、導入しましたってなったとしても、まあ、もちろんキャスターとかついてたりするので、移動とかはできると思うんですよ。移動とかはできると思うんですけど、でかいですし、ちょっと気軽に移動するっていうのは難しいですし、結局同じ場所に設置しておくっていうのが一番になっちゃうと思うんですよ。まあ、大体見ても、皆さん見てても、同じ場所に設置して、そこに配線を整理して、動かすってことをあまり考えずに昇降式デスク使われてる方は結構多いかなって印象があって、で、僕としてはなんか場所とかをちょいちょい変えたりとか、日の当たりとかを考えて、足の場所とか立ち場所みたいなところを変えたいタイプなので、なんか冬とか、あと夏によって日の入り方とかも違いますし、あとはなんだろう、夕方とか朝とかによって日の入り方も違うじゃないですか。なので朝方だとすんごい日差しが窓際入ってくるので、そちらとちょっと、まあ、結構空を見ながら、綺麗な空とかを見ながら、日差しとか直行では浴びることはなく、明るい状態で仕事できるんですけど、夕方とかはもうほぼ日が落ちる時とかには関しては、まあ、ほぼ直射日光みたいな状態になってしまうので、むしろ窓際から下げて、背中側をこう窓に向けて、作業したいっていう、まあ、立って作業したいっていう場合とかもあるんですよね。ってなってくると、まあ、移動とか机の向きとかを変えていきたいっていうのが、まあ、そういうのも全て考えて設置すればいいと思うんですけど、結構場所とかを変えて、あとはなんだろうな、人によっては、こう、子供が寝かしつけしてるからとか、仕事、ミーティングとかがあるから、場所を移動して、その部屋の場所をちょっと移動して、まあ、そこで、テレビ会議とかビデオ通話みたいなところをやっていくって人がいたりとか、まあ、仕事とか、あとはなんだろう、家の人がいるかいないかとかによっても、その場所っていうのを変えなきゃいけない時っていうのは来ると思うんですよ。その時でも同じデスク環境っていうのを実現するってなったら、まあ、フレックスポットみたいなところを、まあ、なんか部屋中、家中ちょっと移動するっていうのにはあまり考えづらいですし、ちょびっとこう配置を変えるぐらいだったらいいと思うんですよ。配置を変える時にキャスターがついてるので、移動しやすいっていうのはあると思うんですけど、まあ、基本的にはやっぱりこの、フレックスポットみたいなもの、ま、なんか商品名なんか一つ言っちゃってますけど、結構基本的にでかいっていうのがあるので場所を取る。なので部屋がごちゃごちゃしちゃったりとか、まあ、整理ができてない方っていうのはちょっと導入しづらいっていうのがあるかなと思ってます。で、僕もなんかもう今、子供を育ててて、おもちゃとかがめちゃめちゃ多いんですよね。なんか物をなるべく少なくしたいミニマル思考では結構あるんですけど、さすがにこう最低限まで抑え込みたいっていうのはあるんですけど、ちょっと物が増えすぎてしまっている。特に洋服とおもちゃが多いっすね、うちの家は。洋服と用おもちゃが多いっすね。なんか僕個人の荷物ってほとんどなくて、なんか本当に冬服と夏服、ちょびっとも決まったものあったりとか、あとはこういうガジェットとか、であとは自分のこう貴重品とか考えるだけなので、でテレビも別になくてもいいですし、なんか自分のものって考えたら今こうパッと見たんですけど全然ないですよね。なので多分なんか引っ越しとかな、例えば僕引っ越しとかになったら自分の車だけで、物の移動とか、まあある程度家具とかはさすがに、引っ越し業者頼まなきゃいけないかもしれないですけど、めちゃめちゃ省力というか少ない量の引っ越しになるなって思ってますね。あれを移動しなきゃとか服を移動しなきゃとかって全くないなっていう感じで、なんか本当に物全然ないですね僕。 うん、本当にないですね。で基本的にミニカマル思考、僕自身は物としてあまり持たないタイプになるんですけど、いやまあそうですね、女性、まあ、妻とか、まあ、服とか、まあ、どうしてもおしゃれとかしなきゃならないので、やっぱこう女性の関係でこう物は増えたりもしますし、まあ、子供も子供で、服を買ってもらったりとかサイズとかすごい変わるので、まあ今2人の子供がいるので、上の子が着て着れなくなったものを下に回してみたいなところはちょっと工夫してますけど、とはいえなんかまあずっとお下がりだと嫌だっていうことも言い始めると思うので、うん、まあその時に応じて多分また買わなきゃいけない時は来るんじゃろうなと思ってたりしますね。うん、まあ、なので物が多いので、そういう物が多い家の中でも、ちゃんとこう置いておける、デスクとして置いておけるっていうところ、あれは場所を取るので、まあ、そういう点で考えても僕自身としてはちょっと導入しづらいなっていうのはあったりしますね。うん、で最後、ちょっと一つもう一つ理由を言っていくと、あの機能的すぎるというか、うん、まあ機能性というか高さが変えられたりとか、うん、いろいろこう機能性を持ったような昇降式デスクってたくさんあると思いますし、まあいいと思うんですけど、まあそれはもうそれで機能的な机としていいと思うんですけど、まあそこまでまあ僕は機能いらないなと思ってしまって、結局昇降式デスク、立って仕事できるよっていうところ、まあで座っても仕事できるよっていうところがいいと思うんですけど、まあ座ったければ別のデスク座ればよくないですかって。で高い状態をずっとキープで、結局なんか高さに関しても微調整はするとはいえ、基本的に自分の身長そんな変わらない、成長期ですかって話で、うん、あの大人の方、まあ、子供が利用するんだったらいいですよ、子供が利用するんだったら成長期に合わせて成長過程に合わせて高さ合わせられるっていうのはあると思うんですけど、あの大人そんなに身長変わらないじゃないですか。でむしろおじいちゃんおばあちゃんなんて身長低くなるっても言われたりするんですけど、あの基本的に身長変わらないじゃないですか。でその身長変わらないのにもかかわらず、そんなに微調整必要ですかっていう感じで、なんかもちろんなんかこうスクワットとかしながら、あの腰を落としながら仕事したいよっていう人がいる場合とか、日によってそういう場合があるんだったらいいですけど、基本的に僕身長が175センチぐらいなんですけど、昇降式デスクとかで必要な高さ大体120センチぐらい、手元の高さ大体120センチぐらいなんですよね。うん、なのでその手元ぐらいの高さで120センチぐらいで仕事ができれば別にいいんですよ。そんな微調整いらずに、なんか別にもうバタッと決まったような、高さでもう仕事ができれば全然いいんですよね。まあ、それなら別に昇降式デスクじゃなくても立って仕事していくっていうのは全然可能なんですよね。うん、なのでその微調整だったりとかそういう機能とかも全くいらずに、まあ、シンプルにその高さのものがあればいいっていう話になるので、それで、仕事がシンプルにできればいいっていう話になるので、昇降式デスクそこまでなんか機能っていうのはいらないなっていうふうに思ったりもしてますね。うん、なんで、まあ、経済的じゃないっていうところだったりとか、移動がしづらい、ちょっと場所を取るってとこだったりとか、あとは、機能的すぎるっていう、まあ、これは何だろう、昇降式デスクが、まあ、優秀がゆえに、ちょっと、まあ、僕の中では出てる弊害っていうところではありますかね。うん、まあ、こういう理由から、昇降式デスクみたいなところは、個人的には全くおすすめしないアイテムっていうところを思ってます。うん。じゃあ、まあ、お前どういう、何を使ってんだっていう、まあ、そんな批判しといて何を使ってんだって話なんですけど、まあ、僕は基本的には、まあ、この間、今、導入して数ヶ月経ってめちゃめちゃ気に入っているのは、あの、普通にスタンディングデスクですね。うん、まあ、昇降式とかではなく、最初にこう、組み立てて高さいくつ、何センチっていうふうに決まっていて、まあ、ちょっとの微調整みたいなところ、まあ、ちょっとのこう、下げたり上げたりっていうのを見たら、座った用の高さと、あと立った用の高さみたいな、まあ、本当に2段階ぐらいしか調整できないようなスタンドデスク。うん、まあ、これを使ってますね。で組み立てもめちゃめちゃ簡単ですし、場所とかも全然取らないですし、で僕としてはプラスアルファ、そのなドリンクホルダーみたいなのをプラスアルファで付け加えて買ったりしたんですけど、それでも値段としては5000円以内でも全然収まりますし、全然めちゃめちゃ安いですし、でかつ場所とかも全く取らないで、まあ、片手でどこでも移動できますし、まあ、キャスターとかつければもっと移動しやすいと思うんですけど、まあ、別にどこでも移動できると思いますし、でかつ機能としても、シンプルにその高さを保ってデスクとして機能する、広さとかもある程度ありますし、その上で、なんだろう、 MacBook を置いて作業もできますし、その上で、ノートで書き物みたいなところでちょっとあの、肘をかけたい時に、まあ、読書しながら肘をかけたい時にそこを使ったりとかっていうのが全然できるんですよね。 で、高さとしては、まあ僕はなんかこう120センチっていうのが、まあ自分の中でこれぐらいの高さ必要だよね、手元これぐらいの高さが欲しいなってところずっと思っていたところで、120センチで検索したら、そういうデスクがたくさん出てきたので、まあ僕はなんだろう、この中で広さだったりとかある程度良さそうなものを Amazon でポチッと買ったって感じなんですけど、これがめちゃめちゃ普通にハマりましたね。よかったですね。うん。なので正直、まあこれ今使っちゃってからは、まあ今目の前にこうありますけど、これ使っちゃってからは、全然こう昇降式デスク欲しいっていう欲がもう抑えられちゃいましたね。うん。で、むしろこうコスト面としては、その、まず一番でかいのはやっぱりコスト面を下げられたっていうのは結構でかいなと思っていて、場所とか正直昇降式デスクとか、まあデスクのこう入れ替えとかすればよかったんですけど、やっぱりこう個人的にはそこの、あのコスト面みたいなところはすごいネックになったので、そこを解消できたっていうのは結構でかいなとは思ってますし、うん、あとはそうですね、機能性もそんないらなかったんだなっていうところも思ってますし、うん、まあ自分の中の欲求とか、まあ合理的に考えず、ただただこう理性で決めようとしていた、まあ自分の中に理性をなくして本能で決めようとしていたっていう買い物だったんだなってところに気づかされたので、今としてはこのスタンドデスクみたいなところを使ってみてよかったなとは思ってたりしますね。うん。なんで在宅ワークみたいなところをこれから進めていく際に、まあ今日は、まあ、あの昇降式デスク批判みたいなところになってしまったんですけど、もしもうこれ使われていて、そんな選択肢があったのかとか、昇降式デスク使っていて気分悪くされた方は非常に申し訳ないんですけど、まあ僕個人のあくまで考えとしては、まあ今の生活とかスタイルを考えた時に、やっぱり昇降式デスクみたいなところではなくて、シンプルにスタンドデスクみたいなところ、まあ本当に組み立てて終わりみたいなデスク、これがまあ自分の中ですごい良かったなというふうに思ったりもしたので、改めてそんな話をしたりしてしました。まあ、今後も一応在宅ワークについてとかフリーランスについても話していく際に、おすすめのアイテムだったりとかおすすめ習慣みたいなところなんかも引き続きこのポッドキャストとかでも話していければと思いますので、引き続き、まあ、この、配信というか聞いていただけると嬉しいかなと思います。はい。というところで、まあ、今日に関してはここまで話を、まあ、今日に関しては、まあ、在宅フリーランスにおすすめしないアイテム、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。